それでは聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は口語訳聖書新約聖書の376ページ、ヨハネ第一の手紙2章5節から6節となっております。それでは拝読いたします。しかし彼の御言葉を守る者があれば、その人のうちには神の愛が真に全うされるのである。それによって私たちが彼にあることを知るのである。彼におるというものは、彼が歩かれたようにその人自身も歩くべきである。今朝はイエス様を知る一番簡単な方法という題で泉川牧師にメッセージを語っていただきます。
おはようございます。共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたのご愛を心から感謝をいたします。そしてあなたの愛と恵みの中で、兄弟姉妹とともにあなたの御前で礼拝の時を持つことができることをありがとうございます。私たちの心を受け取ってくださって、あなたがますますこの時私たち一人一人を祝福してくださることをありがとうございます。与えられました御言葉も心から感謝をいたします。御言葉を私たちが知り受け入れる時に、ご聖霊も働いてくださって、私たちが新しい心や新しい思いに預かって、ますますあなたに似て育つことができるようにしてくださることをありがとうございます。これから語ろうとするこの小さきものも、あなたのご主権のもとにあって語らせてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今朝はヨハネ第一の手紙の2章5節と6節のお言葉を通して語らせていただきたいと思います。タイトルとしては、イエス様を知る一番簡単な方法ということで語らせていただきたいというふうに思います。私が教会の門を叩いたのは高校2年生の秋でした。嘉手納の方、今は読みたんですけど、嘉手納の方に前の街道があった時にですね、特別伝道集会というのがありまして、そこに友人に誘われて教会の門を叩いたというのが最初でした。その時の私というのは人に失望しておりました。そして人に失望すると同時に、自分自身に対しても大きな失望感を持って生活をしておりました。ですからある意味では信じたいけれども、誰をも自分自身をも信じることができないという危うい心で生活をしていたわけであります。まあ、そういう中で教会の門を叩き、そこでイエス・キリストについて語ってくださる牧師先生のお話を初めて聞いたわけであります。その時に細かいことはもう覚えておりませんけれど、その中で心に響いたのは、本当に真実な形で私自身を愛してくださっている神様がいらっしゃるということですね。そしてその神の愛を私たちの世界に来て表してくださっているのがイエス・キリストであり、私たちを救うために自分自身の命を十字架の上で捨ててくださった、まあ、そういうお話だったと思います。初めて聞くような話ですから全部が分かったというわけではありませんけれど、人を信じることもできなくなり、自分も信じることができないという状況の中で、その神の愛というお話を聞いたときに、イエス・キリストが私たちのために、私のためにもご自分の命を捨ててくださったということがですね、とても大きな感動を持って心に響いていったというのを覚えています。それ以来嘉手納教会の嘉手納教会に通い続けるということになりますけれど、まあ、そういうふうにして私は教会生活を始めましたから、 最初から神の愛というものに対してイエス・キリストの愛あるいはまた真実な愛ということに対しては特別に関心があったということができると思います。そして聖書を読みまたお話を聞く中で、ああ本当にすごい愛だなというそういう愛を自分も持ちたいものだ、自分もこのような愛と真実を持つことができれば自分で自分のことを信じ受け入れることもできるのではないかというこういう思いもあったわけですね。ですからイエス・キリストのようになれたらいいな、神様のようになれたらいいな、素朴にですねそういったことを思いそうなれたらという淡い願いを持って教会生活を続けておりましたけれど、しかしやがてですね私はまた大きな失望感の中にとらわれることになるわけですね。結局神様は素晴らしい、イエス様は素晴らしい、でも私自身はその方に憧れてそれと同じようになりたいと思いながらも全然自分の心はですねそうではないということですね。で変わったかというとですね、聖書の話とか神様についてとかということは知ることは増えましたけれど、でも自分自身の心の中にはですね愛も変わらず、愛と呼べるようなもの、また自分で自分を信頼することができるような確かな心も、まあ、私の中にはなかったということですね。そうすると神様のこと、イエス様のことを知った以上は、そういう方が存在する以上、愛というのは存在するんだ。ですから自分たちもどうにかするとそういう愛を持つことはできるんでないかというふうに思いはするものの、全くですねその愛に私自身が近づくことがですね1ミリもできてないということに、とても打ちしがれるようなですね思いになるわけです。神様のこと、イエス様のことを知れば知るほどにですねかえって自分自身がですねみすぼらしくて、愛の対極にですね自分が生きているのではないかという思いに苛まれるということになるわけです。どうしたらいいのかなというのは素朴な私の疑問でしたし、また悩みでした。しかし多くの方々がそうでしょうけれど、どうしたらいいのかがわからない、わからないということは思いながらもですね、結局その時までに続けていた自分の努力みたいなものね、もっと自分が頑張れば、もっと頑張って教会に行けば、もっとお祈りすれば、もっと聖書を読めば、頑張ればそこに近づくことができるんじゃないのかなということで、頑張るということだけを考えたんですけど、でも頑張った時にですね少しでも自分の中に成果みたいなものを見つけることができたらですね頑張り続けることできたんでしょうけれど、頑張ろうとは思いますけど愛も変わらず自分の心には愛がない、愛がないところ、愛することができるものになりたいと頑張ろうとはするんですけど全然成果が上がらないんですから、そうするとやがて疲れてしまうということになり、教会生活もですねかなりいい加減なものとなっていたということを振り返ることがあるんですよね。まあ、本来であればですね頑張ってみて頑張ってみて成果が上がらないのであればですねそれは頑張るという方向に進むのではなくて自分が間違った方向に進んでるんではないのか、本当にどうしたらいいかが分からないままで進んでいることが問題だから、どうしたらいいかということを改めて問い直すべきだったというふうに思いますけれど、その当時の私はですね自分が頑張っているという時には頑張っているという方向以外の方法でですね問題を解決できるというこういう柔軟な発想がなかったといえばなかったんですよね。 でも多くの人たちはですね、何か行き詰まっている、うまくいかないという思いを持ちながらも、でもどうにかしようという時に結局のところは同じことを繰り返しながら、いえもっと頑張るということで繰り返しながらどうにかなるんではないかと努力する方々は多いのかなというふうに思います。ある意味では聖書の教えてくださることの中で悔い改めるという、そういうことも教えられてますけれど、一言で言うと悔い改めるというのは方向転換をする、今までのやり方がダメだったらそのやり方をやめて別のやり方に変えていく、そこに進んでいって行き詰まるのであれば方向を変えて別のところに進んでいくという、まあそういう意味では私たちは悔い改めるということがですね、できるということは大切なことかなというふうに思います。まあ、そこで最終的にどういうところに行き着いたかという話なんですけれど、すぐに答えが出たわけではなくて、結構長い間ですね、たどり着きたくてたどり着くことのできないというもどかしい信仰生活を送りました。神学校にも行って牧師にもなりましたけれど、牧師になった後になってですね、やっと私は自分は間違っている方向に進んでるんだということに気がついて、神学校を卒業して牧師になった後からやり直そうという話になり、せっかく迎えてくれた教会の牧師を辞してですね、それで牧師として、いや牧師としてというよりは人としてやり直そうというふうに思ったという、こういうことがあったわけです。ですから随分後になってやっと分かってきたということですけれど、でも分かってみればですね、なんだこんなに簡単なことだったのかと思うんですけれど、でもその簡単なことがですね、なかなか分からなかったというのが、まあ、私のこれまでの歩みだったということです。そうした時にですね、イエス・キリストがある時にですね、私を見たのはね、あなたが私を見たのは父を見たのだというふうにイエス様がおっしゃることがあるんですよね。私をご覧なさいって、私を見たのであればあなた方は私の父を見たのであるという、こういう表現ですよね。すごい言葉だなというふうに思いましたね。イエス・キリストが私を見てごらんなさい、私そのものがですね、父そのものを表しているのだ、別の言い方をすると私を見てごらんなさい、私を見れば神様がわかるよと、こうおっしゃっているようなことですからね。私は自分自身に対して何の自信もないのに、イエス・キリストが私を見てごらんなさい、で私の中には確かに間違いない神様の心が自分の中に存在しているんだということをおっしゃるわけですから、でそのイエス・キリストがですね、どのように神様との関わりを持ってたかということについては、イエス・キリストはですね、私は父の言葉を聞いて、ね、父の言葉を聞いてそのように語る、そして父が行っている行いを見て私も同じようにする。でイエス・キリストがですね、父なる神様と自分との関係を語り、そして私を見たのは父を見たのだとまで言い切った、そのイエス・キリストが神様とどういう関係性を持ってたかというと、神様の言葉を聞いて同じように話をする、神様がしていることを見て同じようにするという、こういうふうに言うわけですよね。すなわち神様の言葉と、そしてその行いですよね、技ですよね、その技を見て自分自身も神の言葉と神様による技と、要するに言葉と行動を一つにして、私は父に学びながら生活しているのだということを言うわけですよね。で私はそういう言葉を聞いた時にですね、私はある意味では、教会に来てですね、牧師のお話を聞く、聖書研究会に行く、聖書を読むみたいなことが多かったので、どちらかといえば教会に通ったことによって言葉ですね、 言葉についていろいろ学ぶ、言葉についていろいろ聞くということが多かったように思います。そしてそういう言葉を中心に生活していたので、自分の頭の中ではですね、聖書が教えていることをああだのかこうなのかこうなのかもしれないというふうに、聖書のことについていろいろ考えるという作業はよくしていたのではないのかなというふうに思います。しかしそういうことではですね、そういうことでは、私たちがですね、神様が愛を持っていらっしゃるように自分たちも同じ愛を持つということはできないことということになりますね。なぜならばイエス・キリストは言葉と行いとをですね、父から受けて同じように言葉と行いを一つにして生きていた方だからですね。ですからイエス・キリストは三条の聖句の中でいろいろなこと、大切なことを語った後に言われたことは、私から聞いたことをあなた方が行うならば、実践するならば、あなた方は岩の上に家を建てた人、賢い人ということができる、そういう確かな人生を生きることができるよと教えてくださり、しかし私が語った言葉を聞いたけれど、それを実践することなく行うことがないものは、砂の上に家を建てたい人、いろんな出来事があった時にはもう土台から全部押し流されていくということを語られたわけですね。ですからイエス・キリストはご自身が、ご自身が父の言葉と父がなさっている技と、この2つを受け取って、イエス・キリストご自身は同じように言葉を語りながら行っていくということをですね、なさっていたわけです。それには大きな意味があるということをイエス・キリストは知っておられたので、すなわち父を自分の心としていくためにはこのことは不可欠なことだということをイエス・キリストは知っておられたので、イエス・キリストは私が語った言葉だけではダメですよと、それを受けたんだったらそれを行動に移さなければなりませんよということをイエス・キリストは教えてくださったということです。ですから私自身が教会の門を叩き、愛に感動し、そして愛を持つ者になりたいと思いながらですね、全くそういう気配さえも見えないという状況の中で、今なら振り返るとですね、なるほどねと思います。聖書のことについて教えていただきましたけれど、私は自分でですね、それに基づいて小さなことでもいいんですけれど行動を起こすということ、この行動を起こすというところがですね、全く自分にはできてなかったなというふうに思うわけです。ですから若い日に御言葉を聞き、そしてそれに対して自分ができる範囲のことでいいので、その言葉を実践するということがとても大切なことだというふうに思います。さてここでですね、言葉を聞いてで行動を起こすということについて少しだけですね、別の角度からお話ししときたいと思います。皆様はですね、自分たちのこの体がありますよね。体の中に記憶があるということ、そういう表現を聞いたことがありますか？私たち普通記憶というとですね、心の中にあるというふうに思ってますよね。でもここではなくてですね、体に記憶があるというこういう表現ですね。一体どういうことかという話になるんですけれど、例えばですね、トラウマという言葉は皆様もよく聞く言葉だと思いますね。ある時にですね、本当にひどいショッキングな経験をしたことによって、そのことがフラッシュバックしてですね、何度も何度も自分自身が精神的に危機的な状態になってしまうという、そういう話は聞くと思いますし、もしかしたら皆様の中にも、あるいは身近な人たちの中にもそういう方々はいるのかもしれませんね。でそういう中でですね、教えられることですけれど、例えばですね、こういうトラウマになるような最初の出来事を経験した、その経験をしていた危機的な状況の中で、その瞬間にですね、私たちはある 体の状態をそこで同時に経験しているわけです。例えば体が緊張しているとか、体が恐怖に覚えてこうして縮こまって、要するに防御本能ですね、守ろうとしているとか、心臓がドキドキドキドキとこうしているとか、頭がわーっとなっていくとか、まあ、いろんな感覚はあると思います。その感覚を例えば後の日にですね、その出来事とは関係がないけれど、そのショックな出来事を経験した時と同じような身体状態、体の状態を経験するとですね、あれ近い経験をすると、そのことがきっかけとなってですね、その最初のショックを受けた時の自分の状態がバッとこう再現されてしまうということなんですよね。ですから頭の中から記憶が引き出されたというよりはですね、その時の自分の姿勢とか体の状態とか、それがきっかけとなってですね、トラウマが発症するというようなことですね。でこれはそういう話もあるということです。そしてもう一つはですね、これは積極的な面で言うんですけれど、私たちはですね、自分たちの人生の中で結構これうまくいった時だなという、自分が乗っていた時だなという時を持っている人たちはいるんですよね。今はちょっと冴えないけれど、あの時はなんか自分でも自分すごかったなとか、こういうのがあるんですよね。それでスランプ状態からですね、あの絶好調の時に自分を戻すことができたらいいのになという話はあるわけです。そのためのですね、一つの方法論としてですね、あなたが一番良かった、成功してたというその時のことを思い出してみてくださいと。そうするとそれを言われた人はその時のことを思い出すわけです。その思い出す時にですね、思い出すということをしているんですけど、でも無意識のうちにですね、それを思い出している時にはその自分が絶好調であった時の身体状態、体の状態ですね、そういったことが、そのことを思い出してその時の感動とかですね、喜びを思い起こしていると、自分自身の体の状態も実はその時の体の状態を再現しているというふうに言われています。それで過去のうまくいった時のことを思い出しながら、で十分思い出したらそこで一旦止まってですね、自分が今どんな状態なのかということを確認するという作業をするわけです。そうすると自分はこのことを思い出したときに、自分の目はどこに向かって目線は注がれているのだろうか、あるいは自分の体はどこに向いているんだろうか、上を見ているのか下を見ているのか、あるいはですね、自分の体の重心ですね、自分の重心は上にあるのかそれとも下にあるのかという形で、その自分自身がうまくいってた時のですね、自分の体の状態を自分で確認するわけです。ああ自分はうまくいってた時にはこんな体だったんだということを自分で認識するわけです。そして何をするかというとですね、自分でそれが認識できるとですね、ちょっと自分が落ち込んでるなとか、なんかスランプだなみたいなことが思った時にはですね、ああ自分の最高の自分を思い起こそう、自分は最高の時はこっち側、この方向でものを見ていたな、そして自分の体はどこを向いてたなとか、そして自分の重心はどこだったかなとか、体に力入ってたのか抜けていたのかですね、そういったことを自分自身が意識的に再現するわけです。そうするとですね、うまくいってた時の自分のパフォーマンスをすることが、たやすく行うことがしやすいという状況になるという、まあ、これはもうすでに分かっていることではあるんですけれど、そういうことがあるんですよね。ですから私たちはですね、頭の中にだけ記憶があるのではなくて、自分がその時全身でどういう状態だったかということとリンクしているということですね。 嘉手納教会も消防訓練とかしますけれど、消防訓練でもですね、その映像で見るとかですね、教えてもらうとかというだけの防災訓練ということもありますけれど、いざという時に役立つか役立たないかという話になると、ホース担いでちゃんと走っていったかとかですね、消火器掴んで抜いてこうしてやってみたかとかという、経験を持っている人と経験を持っていない人では、もういざという時には役立つか役立たないか雲泥の差ということになりますよね。ですから、わざわざこんなことしてというふうに思いますけれど、私たちが防災訓練だけじゃなくてですね、運動会とかある時に予行演習とかですね、いろいろありましたよね。そうすることには意味があったということですね。ですから、私たちは頭も使いますけれど、その頭の中でいろいろ考えていることは体を使って形にしていきますから、ある意味では私たちは心も体もですね、一つのものであるという、ですから全身でですね、私たちは記憶していることがあるんだという話になるわけです。そうすると、私の最初の信仰生活というのは、この聖書のお話を聞きます、聖書の勉強会に参加します、いろんな本を読みます。でもそれは私にとっては頭を使う作業であってですね、それに対してプラスアルファしなければいけない、私の体を用いてそれを経験するということですね。そういうことをしなければ本当はいけなかったんだなということです。ですから、そういう意味でイエス・キリスト、私たちに対して、私は教えましたよ、でも教えましたけれど、教えてあげたことを体を用いてそれを実践するという形まで持っていくんだったら、それは岩の上に家を建てたですね、賢い人に例えることできますよ。でも御言葉を教えたけれど、それを実践する体を用いて、要するに全身を用いて、その御言葉を形にする、それに応答するということがなかったら、それはどんなに素晴らしい、イエス様から直接教えてもらえるというものすごいですね、ラッキーな体験であっても、それはあなたの人生には何の役にも立ちませんと、イエス・キリストが教えられたということなんですよね。ですから、神様は私たちを誰でも救いに預からせ、そして誰であっても祝福したいと願っているわけです。ですから、神様は私たちに対して難しい難題を与えてですね、それで自分たちが神の恵みに預かるようにさせるということではなくて、神様は私たちにとって最も簡単にそれを身につけることができるようにということで方法を用意して、そして聖書の中でもイエス様は語ってくださっているということなんですよね。ですから、イエス・キリストが弟子たちと生活をするということには意味があったわけですよ。イエス・キリストの教えだけを聞くのではなくて、イエス・キリストと一緒に同じ目的のために、それぞれが違う、できることは違いますけれど、それをもって言葉と行いとをリンクさせて、一つにさせて、イエス様と生活をするということですね。ですから、そういう意味では私たちは言葉と、神の言葉とそれに伴う行いと、これを2つを1つにするということが大切なんだという、それが私たちにとっては全身で記憶する、まあ自分の中に刷り込んでいくというんでしょうかね、そういうことだということです。まあそういう意味で私たちはですね、この御言葉を聞くだけの人になってはいけませんという表現もあったと思いますけれど、ぜひ、難しいことではないです。御言葉を聞いたら、御言葉を実践する、必ず体を使ってそれを形にするということをしていただきたいというふうに思います。そうすれば岩の上に確かな記憶、ね、 その心の中にその動かないですねものを持つことによって、私たちはそれに基づいたそれぞれの人生の一コマ一コマを生きていくんだという、まあそういうようなことですよね。そうすると私たちは御言葉を聞いているだけでは分からなかったことをですね、実践することによって意味が分かってくるということがありますよね。例えば聖書の中で私たちは人との関わりの中で自分を中心にするんじゃないよ、あなたのためにその人がいるということではなくて、あなた自身はその人のために自分がいるんだ、そういう思いを持って生きなさいよと教えてくださっているわけです。ですからその人の良き隣人になりなさいと聖書は教えてくださっているわけですけど、そうであればですね、私たちが実践的にですね、人と関わるときにその人の必要に対して何か答えることができることがあれば、そうしようというふうにしてあげたらいいということですよね。別に聖書は、また神様もイエス様も私たちに対してご自身が語った言葉に対してものすごく大きなやり方で答えなさいとは言ってないんですよ。言葉を聞いてその言葉に応じて自分ができることでいいんだよって、要するに神の言葉に基づいて行う行いがあるということが大切なんだよって。そうするとまずは言葉と行いが一つのものとして私たちの中に刻まれていきますと。ですから立派なこと、素晴らしいこと、完璧なことをして答えなさいということではないんですよね。結局私たちが家庭の中で子どもたちに家族を愛する心を教えていくときにもですね、別に子どもたちにですね、大人のように家族のために働きなさいなどと要求することはありえないことですね。でも言葉はいつも一緒です。家族を愛しましょうね、家族のためにも、一生懸命生きましょうね、同じことを言ったとしてもやれるレベルというのは、幼いものは幼いものとしてできること、大人が大人としてできることは違うんですから。ですから同じことが要求されているわけではないんですよ。まずは言葉とそれに応ずるですね、行いと、これがセットになっていさえすればですね、子どもは子どもなりの小さなですね働きを積み重ねながら、親のことを、兄弟のことを、また祖父母のこともですね愛し、その一人一人のために自分ができることをしてあげようとする、そういう心が育つということでしょう。ですからそういう意味では大きなことをするということが問題ではないんですよ。言葉とそれに伴う行いがあったら、私たちは全身でそのメッセージを受け取ることができるので、私たちは神の言葉を受けて神の言葉に応じた行いをすればですね、それをやりながら、ああこういうふうにすると人は喜ぶんだな、人は助かるんだな、信頼してくれるんだな、そういうことを経験していくと、神様がそういうお心とお働きをして、多くの人たちからどういう心を受けて、神様がどういうことを、どういう思いをそのことを受け取っているのかというですね、遠くにいた神様でさえも神様の心の中に感じているであろうことまで、私たちは自分自身が分かってくるような思いもすることができるようになるということですよね。イエス様が何を喜び、何を満足し、何を平安に思い、というような形ですよね。ですから私たちがイエス様を知りたいという時に、イエス様の言葉とその言葉に応じた行いとをセットにして生きる時にですね、御言葉を行う時に自分が何が体験できるのか、イエス様が体験したであろう同じ体験を私たちもですね、することができるようになるわけですよね。そういうことを通して私たちはイエス様のことがだんだんだんだん理解できるようになる、父なる神様のことがどんどんどんどん理解できるようになるということですね。 で、ここで一つだけですね、加えておきたいと思いますけれど、この言葉を聞いてですね、私たちはそれに応ずる行いをプラスしましょうという話を今したんです。それは絶対不可欠なことですから、ぜひやってください。ただ、そのプラスアルファする行いですけれど、それは皆様一人一人が十分にやることのできる、することができることであれば、最低レベルの行いでも構わないということです。多くの人たちがですね、神の言葉に従っていくということが大切そうだと思いながら、その神様の言葉を実践するというレベルをですね、例えばイエス様の言葉であれば、イエス様レベルの行動というのを我々は考えやすいんですよ。でも先ほども言いましたように、私たちは成長に応じて、子どもの時には子どもとしてできることがあって、できないこともあるんですよ。ですから私たちは成長してくださる神様のもとに置かれているので、私たちに言葉が与えられた時に求められているのは、その言葉を聞いて、そしてその時点で私たちができることをしなさいってということなんです。ですから自分ができることをするので、私たちはストレスになるということはないんですよね。でもクリスチャンとなった人たちの中にはですね、言葉を聞きました、なるほどそうだ、でそのレベルをイエス様レベルでですね、実行しようとするとですね、土台無理なんですよ。無理なことをしようとするとですね、人は諦めざるを得ないんですよね。それが私の初期の時のクリスチャンとしての姿ですよね。イエス様は素晴らしいんですよ。でもイエス様のように生きようとも思ってはいましたけど、でもイエス様のようにできるはずがないんですよね。まずは私たちは言葉とできる行いとセットにすることを通して、そこから私たちは小さなものであったとしても、小さな種のようなものであったとしても、そのことを通して神の子としての在り方ですね、生き方というものを自分の中で芽生えていくことができるようにしていかなければいけないということになるわけです。そうすると私たちは御言葉を聞いて、そして自分ができる範囲内のことで御言葉に沿って何かをするんですよ。何かをしたらですね、そうすると何が起こるかというと、ご聖霊がそこで働いてくださる。そのことを通して私たちは御言葉を行ったことによって与えられる自分の中での安心感であったり、自分自身が確信を持って行動することができたことであったり、あるいは相手が喜んでくれるとか、助かったと言ってくれるような経験ですよね。そういったものを私たちは得ることができるわけです。そうするとどうなるかというと、そういうことを経験したことによって、私たちはますますそういうふうに生きていこうと思うわけです。で、私はできることをしたらいいと言いましたけど、できることというのはですね、実は皆さんの中ではですね、できることってものすごい無数にあるんですよ。そうじゃないですか。挨拶をしましたもできることですよね。声をかけるということもそうですよね。ニコッと笑うということでもそうですよね。また来た時に迎え入れるような態度で迎えるということもそうですよね。私たちにとってはですね、たやすくできることがいっぱいあるわけです。たやすくできることがいっぱいありますけれど、でも私たちは神の言葉とですね、それを結びつけてはないんですよ。でも私たちは御言葉を聞いて、それに自分たちができることを紐づけていくわけですよね。そうすると私たちのですね、していることがだんだんだんだん増えてくるわけです。大きくなるわけです。で、我々成長するというのはですね、裾野が広がっていくとですね、それに山がこうできていくみたいにですね、私たちはいろいろなことを経験して、いろんなことをやっていくと、それの上に立ってできること、やれることというのがまた出てくるんですよね。そうしながら成長していくということになるわけですから、まあ、そういう意味ではですね、 私たちはもしかしたら間違った方向でですね、頑張ってしまって、それで疲れてしまって、生まれ変わりたいと思いながら実は生まれ変われないんじゃないかというふうに思ってしまっていることも多いのではないかというふうに思うわけですね。ですから基本的に私はですね、そういったことが理解できてからは、自分自身の信仰生活において頑張るという考え方、頑張るという発想はですね、少なくとも私の中からも抜けてしまったということですね。私たちが頑張ることによって私たちは成長するわけではなく、私たちが頑張るから神様も応援してくれるということではなくてですね、私たちがすでに与えられたものを感謝して、自分たちができることをその言葉に基づいてやっていくということを神様は喜んでくださるんだ、またそれで十分なんだということを知ったらですね、信仰生活において頑張る、歯を食いしばるみたいなことは必要ないというふうに思うわけですよね。ですからある意味では頑張るという意味においてだったら、私は教会の門を叩いたあの時の方が頑張っていたと思います。けなげだったと思います。でも今はですね、全然頑張っ、そういう意味では頑張ってないと思います。でもだからといったら怠けているということではないです。できることを感謝して行っていくということですね。さらにまたできることが広がっていきますから、そういうふうに生きているわけです。で、ご聖霊はですね、御言葉に基づいてそれに従ったことを行おうとしているものに、ご聖霊は伴ってそこに力も知恵も与えてくださるお方ですから、イエス・キリストの歩みというのは頑張ってるというなんか歯食いしばってる感じじゃないですよね。でもご聖霊の働きはいつも伴っていたということです、まあ、そういうふうに私たちも歩んでいきたいと心から願うわけです。お祈りをしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは多くのことが求められているわけではなく、あなたの御言葉に基づくことを求められているのだということを思います。どうぞ私たちがあなたの御言葉を中心にしながら、あなたのためにも、またイエス様のためにも、そして周りの人たちのためにも、自分たちがすることができる、やれることをただただ心からそれをしていくことができるように導いてください。あなたの御言葉に生きることを通して、私たちの中にご聖霊の力がますます豊かに与えられることを感謝いたします。喜びつつ進んでいきたいと願っておりますので、あなたの導きを心からお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。